namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa
namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa
namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa
namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa
buddham saranam gacchami
buddham saranam
Dhammam saranam gacchami
Dhammam saranam gacchami
Sangham saranam gacchami
Sangham saranam gacchami
Dutiyampi buddham saranam gacchami
Dutiyampi buddham saranam gacchami
Dutiyampi dhammam saranam gacchami
Dutiyampi dhammam saranam gacchami
Dutiyampi sangham saranam gacchami
Dutiyampi sangham saranam gacchami
Tatiyampi buddham saranam gacchami
Tatiyampi buddham saranam gacchami
Tatiyampi dhammam saranam gacchami
Tatiyampi dhammam saranam
Tatiyampi sangham saranam gacchami
Tatiyampi sangham saranam gacchami
Panatipata veramani sikkhapadam samadhiyami
Panatipata veramani sikkhapadam samadhiyami
Adinnadana veramani sikkhapadam samadhiyami
Adinnadana
Sumichachara veramani sikkhapadam samadhiyami
Kame sumichachara veramani sikkhapadam samadhiyami
Musavada veramani sikkhapadam samadhiyami
musavada veramani sikkhapadam samadhiyami
suramelaya majjhapamadattana veramani sikkhapadam samadhiyami
suramela yamajjhapamadattana veramani
ドゥサドゥ
サドゥ
マカハンニャアラミタシンギョSaikushinjitsu fukoku 세세
한
야하라미다슈소크세스슈마츠야댕야댕하라야댕하라소苦毒をもってあまねく一切に及ぼし、我らと衆生と皆ともに仏道上善ことを皆さんこれ持ってますね、大丈夫ね、チャプター7の方ね、オンラインの方ね、Google ドキュメントの方で、この間あれしたアップしてあると思いますから、それを見ながらね、またそれはね、多分話の後半ぐらいに出てくる話ですから、ちょっと待っててくださいね。そうだね、ちょっとマリア様のこといつもそうだねそこで、そこで大丈夫大丈夫、ありがとう。はい、今日ね、非常に面白い話題になるかなと思います。今ね、オンラインの方あれともかくとして、ポッドキャストの方に言うと、今、私らはね、また締め草に戻ってきて、お盆接心をしています。で、久しぶりにね、たくさんの人に来ていただいて、リアルでいつもの人たちプラス2人新しい方が、参加されているので、で、みんなでリアルに会って話し合うとね、物事って一気に進むので、本当にいい機会だったかなっていうか、こういう、時を 得ないとちょっと前進めないんでね、ちょうど良かったかなと思います、ね、はい、今日はそうですね、この間ね、この間は3つ面白いのを取り上げました、慎太郎さん、石原慎太郎さんのツイートと、それからダライ・ラマ法王の、記事と、それからエックハルトさんのニューアースの、チャプター7ですね、Finding Who You Truly Are ってね、あなたは一体誰なのっていうね、いうところのもう最後の方になるんですけども、夜空を見上げた時のね、オブジェクトとスペースっていう、まあ、2つガンと出てきて、オブジェクトとスペースって聞いて、まあ、あ、これ羽根信行行くんだろうなっていう、今日はまあすぐ分かるわけですよ。で、まあ、もちろんね、その後羽根信行が出てこなくて、羽根信行どころかウパニシャットが出てきちゃって、もうちょっとのけぞるんだけど、まあそういうフォームとスペース、オブジェクトとスペースっていう、まあ、ものが出てきたらピンポーンってね、なるわけですね。はい、で、この間ね取り上げたところでは、それほど突っ込んでいなかったんだけども、今日でその続きを今日取り上げるんだけども、今日のところは本当突っ込みまくりで、最後は、ウパニシャットまで出てきちゃって、うわって何なんだよってね、いうところまで、行きますね。なんで、で、ウパニシャットって言ったら、まあ、もちろんインドで、で、なんていうかな、やっぱインドを持ち出さないとちょっと一本案の場合は収拾つかないなっていうところなんですよ。インドまで持ち出して、ようやく全体の中に今我々がやってることを位置づけることができるっていうことですね。だから狭い範囲の中で、理解しようとされても、これちょっと無理で、もうちょっと大きな文脈をちょっと、見ていただきたいなと思いますね。はい、でね、インドがなぜ今急に出てきたかっていうと、あ、まあその前にね、今シンガポールの人たちとね、Zoom の、会、なんて言うんでしょうか、法話と瞑想の会をやっていて、シンガポールのね、ダルマバッドバッドバッドバッドの BUD ですね、法の目ってねいう漢字を当ててますけどね、そういうグループがなんかあって、シンガポールにですね、でそれで、オンラインで集まって、でなんか縁のある先生を呼んで2時間のセッションしてもらうっていうことをしていて、で、まあ、私をのパオの時の友達を通じて、まあ、招待されたっていう、いう感じですね。はい、で、まあ、それはもう Zoom の URL が分かれさえすれば誰でも入れる、一切参加費とかかかんないで、やってるんでしょうけども、だから、まあ、要するに日本の人たちも参加してもらっています。一方案だけじゃなくて、板橋さんのカルナヨガの人もね、私はいつもカルナヨガでご一緒しているような人たちも入ってくださって、で感想を述べてくださってね、行って、で、まあ、要するにみんなに、その雰囲気を味わってもらいたい買ったんでね、まあまあ、その狙いはうまくいったかなと思います。で、もうすでにね、いろんな感想出てたんですけども、まあ、その感想の一つとして、これが通じるのかっていうね、っていうところがあって、 だからまあ、いろんな不利な条件があるわけです。だって私まあ、一人を除いては全くの初対面だし、で、まあ、英語だしね、まあ、シンガポールの人はまあ英語は、まあ、英語で全部生活してますけどね、ビジネスから何からね。だから彼らにとって英語は 何も問題ないんですけれども、まあ、台湾よりかはるかにシンガポールの人は英語はうまいですね。まあ、台湾の人もまあ英語はちゃんとできますけどもね。で私と英語ももちろん、ね、ネイティブじゃないし、まあ、そういう不利な点もあるし、じゃあお互いにどの程度この人たちが一体どういう勉強してきたかっていうのももちろん知らないし、普段どういうダルマトークを聞いてどういう瞑想をしているのかっていうのも一切知らないしっていうようなね、お互いに初めましてっていうような段階で出会って、でそれでまあちょっと4図と5図をね、仏教三大禅を哲学するの英語版があるんですよ、私らの友人が訳してくれたね、まあ、その中に4図も5図も6図も全部、5で、載っているので、まあ、それをちょっと利用させていただいて、まあ、いきなり4図5図の、を投げ込んで、じゃあこれが通用するのかっていうねいうところだから、まあ私としてはまあいつものなんか普通のお坊さんがするような話をしてもあんまり意味ないので、まあちょっとまあ外れるかもしれないけどもちょっとやってみるかって感じで投げ込んでみたらドンピシャですね。ドンピシャっていうのは何を一体どこがポイントなのかっていうのをちゃんと掴んでくれた。で要するにシンガポールの人がそれを掴んでくれたっていうことを日本の人にウィットネス見てもらいたかったっていう、でそれを日本の人がしっかりと理解してくれたっていうことをちょっと確認できたんで、もう目的は果たしたかなっていうね思っています。でそれでね、まあ久しぶりにちょっと英語のセッションやったんですけども、まあ、それで一気に思い出したのがこの15年間ですね、2007年から今年まで、一本案での活動が15年経つんですけども、これの、非常に何て言うかな大事な生命線っていうのがやっぱりインドと、まあ、それと台湾とね言っていたことなんだなってことがね改めて分かって、でそれがどういうことかっていうと、まあ、話が通じる、日本語の環境を超えても通用するよねっていうのはそんな話じゃなくて、日本語よりも通用するよねっていう部分が、まあ、あったんですよ。まあ、逆に言うと日本で本当に通じなくて泣きたくなったこともあるんですよ、実を言うと。なんでこんなに通じないのってね。で私はもうほら仏教をずっと外でやってきた人間だから、まあ、あんたじゃもちろん日本の国内だけども、その後バレゼンド行っちゃって、でその後も実はずっと外人さんと一緒だったんですよ。京都創造禅センターも京成禅堂もね。でほとんど私日本語と英語ほぼ半々ぐらいに喋ってたのね。いつも外人さんがうろうろいるからね。だからまあそれはバレー禅堂からの続きがずっと京都創造禅センター京成禅堂と続いてきたって感じ でそのままミャンマー行っちゃったからミャンマー行って、でその後スリランカネパール行って、でチベットの人たちとも英語で話すっていうことですね。だからまあある意味私仏教を英語で学んでいるっていう面もあったんですよ、実を言うとね。でそれでまあ、特に ミャンマー行ったらもう完全に、まあ、私ミャンマー語はできないから英語でガンガンやって、で仲間たちともガンガンディスカッションして、でそれで詰めて詰めて詰めて詰めて詰めて詰めて詰めて来たわけですよね。で久しぶりに日本戻ってきて鎌倉で日本語で、話をして、日本語は私はもともと曹洞宗のお坊さんなんだから日本語は日本語の仏教用語は全部知ってるし、で日本、まあ、もちろん日本人と話すのももちろんずっとやってきたから本来だったら一番通用するはずじゃないですか、ね、あのだけど通じない、ね、なんでなんでってね、のがあって、でそれでちょっと、まあ、ある意味逃げるような感じでインド行ってあの、まあ、これはちょっとゾンサーケンツリンポゼと台湾の人とのあれでうまくいって、行くことができたんですけども、あのでそこで、ディアパークってところでずっと話をしてきて、なんていうかな、通じるんですよね。通じるのは当たり前で、私はもう英語で仏教ディスカッションする環境にずっといたので、その、 延長でやってるから、あのそれは通じるのは当たり前なんだけども、でそれだけじゃなくて、やっぱり今鎌倉の一本でやろうとしている革新的な部分で、それがどうしてもなんか伝わらなくてポカンとされるっていうのが日本で多かったんだけども、あの本当に、それを受け止めてくれて、まあ、で一番のがやっぱりあのディアパークとか、あとは南の方でねやった時ですね。あのでこれ一体何なのかなってねずっと思ってて、で、まあ、今朝も言ったんだけど、まあ、あの私のこと、まあ、日本でね日本一般の人で、で、まあ、一緒にインド行って、で、まあ、私の英語の話を聞いて多分びっくりしたんだと、びっくりしたと思いますけども、言ってること違うんです、言ってること違うんですよ、言ってること私も知ってるんです、言ってることあ違ってるなってね、あの英語になると日本語で喋ってないこともボンボン出てきちゃうのね、出てきて、で英語の方がグイグイグイグイってあの論理を詰めていけるんで、あの非常にすっきりとする、そういうダルマトークできたと思いますね。でそしてそれを日本に帰ってきてから、もう一回日本語で話すっていうね、だから非常に不思議なことが十何年間続いたんですよ。あのずっとまあ10ヶ月ぐらい日本語で喋って、でそれでインドへ行って、でそこで喋ってなかったことを、英語で喋って、でそれでで日本に帰ってきてからそれをまた日本語で喋り始めるっていう、まあ一年のサイクルをねずっと繰り返してきた、まあだから多分日本の私しか知らない人には、気づかなかったと思いますけれど、まあ一緒にあのインド行った人にはもう明らかにあの分かったかなと思いますね。だから、まあ一方案でやろうとしているこのブルースカイミーですね、ブルースカイミーね、ブルースカイミーが、ブルースカイミーの本質が実はそれこそインドのディアパークのダルマブダホールとかでなんかはっきりしてきたっていう面がやっぱどっかであって、で、あったっていうことをちょっとまた思い出したのね。シンガポールの人と話をしてて、ね、でそれで、なのでちょっとインドを巻き込まないとこれどうにもならないなっていうことが、ね、ちょっと2年半空いちゃったんだけども、またそれを思って、でまああの南のねインドの方で、私のリトリートの ファシリテーターというのかな、世話役をしてくれてたあの女性、まあ、臨床心理さんですけどね、があの、まあ、前々からなんかやろうやろうとは言われていたんですよ。だけどちょっと踏ん切りがつかなくてあの伸ばし伸ばしにしてたんで、まあ、あの彼女と一緒に、何かをあのシンガポールの人がやってたようなことをもう今度は私らが主催してやるつもりです、ね、あもちろん英語であの法話と瞑想と、ね、だから、まあネットだからあの、ネットにつながっていさえすれば日本だろうがインドだろうが台湾だろうがアメリカだろうが、ね、イスラエルだろうがみんな入ってくれるっていう、ね、そういう、ことですね、そういうことをねあの今からやろうとしています。でそれで、それプラスあの今思っているのが、久しぶりねあの臨終期っていう言葉をちょっとまた思い出して、学生期、過重期、臨終期そして有病期っていうね、まあ、ヒンドゥー教の考え方で一生を4つに分けてっていうねあれで、でこれがなぜ、大事かっていうと実は裏磐梯の一方案と実は非常に関係していることがあの分かって、でどうも裏磐梯一方案がなんかいろんな、心にわーっていうものをかきたてちゃっているっていうことも、まあ、まあ気づいているんですけども、それ一体何なのかなっていうところが分かんなくて、で、分かんなくて、でも臨終期って出すとこれで結構いろんなことがはっきりするんじゃないかっていうことがね、ちょっと昨日ぐらいからあの気がつき始めたんで、これもちょっと説明しますね。でつまり、今ね私らがやっていることは本当にまあ後でとどめをこのエクアさんにさしてもらいますけども、あのブルースカイミーブルースカイミーなんですよ、ね、まあ要するに私らっていうのは二重構造をしてるよね、でこの結局日本でどうしても通用しなかったのがこの二重構造だったのね。で、あのシンガポールの人たちと四図五図をやったときに、あの四図のあの四角い世界をね、まあ彼たちがスクエアワールドってね言って、あその通りだなってね、スクエアワールドってね言って、でまあその一緒に使ってたんですけども、まあ要するにその私らはあの四図のスクエアワールドの中で、の中の一人として生まれて生きてね、そこでいろんなことがあるよね。なんだけどあの四図と五図のポイントはそのスクエアワールドの外に、何かがあるよね。で少なくともあの第五図の人はスクエアワールドの外にいる人なんですよ、ね、でここでちょっと第五図の解釈をめくって非常に激しいあの対立があったということは、まあ、皆さん自身が一番よく知っていると思いますけども、それはそんなふうに解釈しないで、あれは単なる座禅する人で、座禅する人の頭の中にいろんなわーって思いが湧いちゃうよねっていう ぐらいの解釈、これ非常に常識的じゃないですか。ねえ、ほら、皆さん座禅してるでしょ、座禅してる時わーって湧くでしょってね、だからそれを手放せばいいんだよっていうね、だけなんですよ。これ全然皆さんの常識とぶつからないですよね。それでほらほら、そんなカッカしないで、カッカしないで、ね、カッカするのはほらあなたの頭の中での出来事に過ぎないんだからっていうぐらいのレベルだったら、まあ普通の座禅会でもやるわけですよ。でこの常識は皆さんの学校の常識、会社の常識とはぶつからない、まあ、せいぜいちょっと延長するぐらいであって関係ないわけね。で私らが言ってるのはこの世界の外に何かいるよねっていう話になったら、これ全然違うじゃないですか。わかりますかね。全然違う話なんですよ。で、ここに関してね、私と永井仁さんがまあほぼ同じで、で内丸氏の普通のお弟子さんたちはちょっと違う。普通のお弟子さんたちはまあ本当に座禅をしてるよね、座禅の頭の中にいろんなものが、妄想が浮かんじゃうよねっていう、うん、だけどもここでまあいろいろ悩むかもしれないけども、実はこの私らは生命の実物をこうやって生きてるから関係ないんだよっていうねぐらい の解釈ですね。 でここでちょっと全然ずれちゃう、ね、でなんていうかな、じゃあ私はそれをどう見てきたのかっていうと、これも長い話をちょっと詰めちゃうと、やっぱりね、大仏に最初に出会った忘れもしないまだ大学の終わりの頃の、神田の 書店で見た時には、やっぱりね、そんな単に座禅してたしてて頭の中がなんかごちゃごちゃしてるよねっていうレベルの話とは受け取ってなかったんですよ。なんかここにまあ一方今の言葉だと非常口ですね、非常口があるよねっていうことはもう直感的に分かったけども、それで私安泰寺入ったわけですよ。内丸氏のお寺ですよ安泰寺っていうのはねだけども全然違うのよ。私が神田の本屋で直感したことは全然あんたたちの中で言われてないんですよ、本当に。であんたたちの中で言われてたことが、まあ、今言った普通の解釈なんですよ、ね、皆さん座禅するよね、座禅した時に頭がこうなるよね、でここの中でまあみんな行き詰まるかもしれないけども関係ないよ、ほらここは生命を生きてるからね、大自然を生きてるからねっていうぐらいですね。これだったら土日に皆さんがこういう座禅をして、月曜日にオフィス戻ってもオフィスの人たちとお茶飲みながら土日鎌倉行って座禅してこういうことを経験したよっていうんで、オフィスの仲間たちも理解できる話なんですよ。いいですか。だけどこの世界の外に誰かがいるって言ったらこれちょっと無理ですよね。これは月曜日にオフィスに戻った時にそれを話したら、おいこいつちょっと土日に何やってたんだってね、茨城から鎌倉まで毎週通ってこいつは何やってたんだ、何やってるんだって言われるようなことなんですよ。で内藤さんが茨城の、ね、月曜日に会社に戻って、それでね、ああ体が大自然と一つだったって感じたって言うんだ、ああいい経験してきたねってなるけども、この世界の外にいるって聞いたらこれはねやばすぎるわけ。ちょっと月曜日に話せないって話なんですよ、ね、月曜日に話せない話なんですよ。でじゃああんたたちはどうだったかというと、こっちの常識的な話だったんで仲間たちはねでだからまああれちょっと私の解釈違うかなってね思って、でなんか私がやっぱ内丸氏に惹かれたその一番の核心部分がもう漢字要のあんたたちにはなかったっていうのが、まあ正直言っちゃうとそうですね。でそれで まあ、その後ちょっと罪と安らぎもそんなに私読んでもなかったんだけども、でそれで、まあもう散々話してきたミャンマーの出来事があって、このもう一つの部屋とかね、いろいろあって、でこれ一体何なんだってねいうのがあった時に、永井さんとか出てきて、住と安らいがもう一回出てきて、でこの大仏っていうのは全然違う解釈できるよねってなって、でそこからもう一回話がスタートして、でそれで、この、ブルースカイミーですね、つまりスクエアワールドの中の形ある私、形フォームですね、それでオブジェクトね、対象としてある私、私らはそういう一人でもある、だけども同時にブルースカイミーとしてこの世界の外に存在している、ね、だから、まあ、メンマの時の、ね、テーマっていうのが、まあ、これも散々話したけども、このスクエアワールドが真っ白な時にそれを認識できちゃうのはブルースカイミーだからだっていう、まあ、そういう話で、でそのブルースカイミーっていうものを設定するとマインドフルネスも慈悲も全部説明ついちゃうっていうね、でブルースカイミーを設定しないで、スクエアワールドだけで、マインドフルネスを解釈しようとすると本当にきつくて、理論的にもきついし実践的にもきついんですよ、ね、でこれはもう好き嫌いっていうのは私らの本質の部分としてあるから、その好き嫌いを、なくすっていうことは非常に難しくて、だから好き嫌いが、苦しみを生んでるよね、だから好き嫌いを、なくしてオブジェクティブリーに、観察すればいいよねっていうふうに、設定したとしても本当に難しい、難しいし、でもそういう実践を無理やりやろうとするともう何とかして反応しないようにするしかなくて、反応っていうのはある意味生命の現れだから、で反応しないようにしようとするとだんだんだんだんと元気がなくなってくるっていうね、だんだんそれは元気があったら反応しちゃうじゃないですか、だから元気がない方がいいわけですよね、元気がない方がよくて、でそしてそういうなんか刺激を受けたら反応しちゃうから、そういういろんなものからどんどん遠ざかっていく方がいいわけ でそうするとなんか世間っていうものから遠ざかって隅の方へ行って何も感じないようにして反応しないことで反応することの、苦しみから逃れるっていう、やり方は非常に難しいっていうか、まあちょっとこれなんか無理があるんじゃないか、ね、でそしてあともう一つ慈悲っていうのもね、私が幸せでありますようにも難しいし、嫌いな人が幸せでありますようにも難しいっていうね、っていうこと。だから難しいからだから一生懸命やんなきゃいけないよねっていう話にもちろん持っていくんだけども、どっかそれおかしいでしょっていうね、ことをずっと感じてて、でそれで、そこでブルースカイミーっていうものを設定したらマインドフルネスも説明ついちゃうし、でそれから、コンパッションっていうのも説明ついちゃうしっていうね、でそういう話でした。でこのブルースカイミーっていうものがまさに、日本でどうしても理解されなくて、でなぜかというと日本の人は今仏教 2.0 的にはその今スクエアワールドで、 反応しないように方向で今修行している人が多かったからで、 そしてそれはなぜかって言ったら、このスクエアワールドでもう派手にいいものなんか追いかけて悪いものが逃げるっていうような生き方が嫌になった人たちが仏教 2.0 に惹かれるから、当然、その人たちはそういう、ことの反対として反応しないような方向に行くしかなくて、でそこそれとブルースカイミーっていうのは全然反りが合わないですからね。だから当然私が言ってることが理解してもらえなくて、まあ、ずれちゃってっていうことが、まあ、繰り返されたわけですね。でそれで、ブルースカイミーをきちんと、投げて、受け止めてくれたのがやっぱインドの人 でそしてそれがなぜかっていうと、まあ後でウパネシャットを読めるかな、読みますけども、ああなんだこれ、インドの人の DNA かっていうね、いうぐらいなもので、でそれで、で私がね、インドで出会う人たちっていうのは、まあ本当に普通の、教育を受けたインド人なんですよ、ね、でその人たちは例えばムンバイとかデリー の金融業界で働いている、もうバリバリの、ね、ビジネスマンだったりビジネスウーマンであったり、ね、いろいろしている、ね、なんていうかな、ね、これちょっと皆さんピンとこないと思うけども、仏教をやっていて非常に有利な点がいくつかあって、仏教をやっていてそれでアメリカヨーロッパ行くじゃないですか、インド行くじゃないですか、でそうすると非常に、こういう言い方やらしいけども、非常にトップクラスの人たちに会えるんですよ。わかりますかね、そのあたり。っていうか、トップクラスじゃないと仏教なんか興味持ってくれないんですよ、本当に。アメリカでもヨーロッパでも、だからインドでもね。だからこちらが仏教僧として行って、まあ一応英語で仏教が話せるとなると、そういう人たちが集まってきてくれて、そういう人たちに会えるんですよ、うん、だからそこがね、日本の人全然多分ピンとこないと思います。日本にはそういう雰囲気ゼロだから、ね、で、まあ私も一緒さんもアメリカにいる時は、まあ本当に一流大学にガンガン招待されて、まあ、そこで話せって言われて話して、でも本当にやっぱりアメリカの優秀な大学の優秀な学生というのはすごいんですよ、やっぱりね、本当にすごいの、本当に切れるし、本当に切れるし、つまり話のポイントをふって掴むっていうことね。だから本当にその人たちの話っていうのは面白くて、でもそれはまあインドも同じなんですけどもね。でそれで、でそれでまあインドで、まあ、そういう人たちに会って、で、まあ、この私はブルースカイミー的なことをね、まあ、ブルースカイミーで統一します、ブルースカイミーで話すとピンポンっていうぐらいに、本当にピンポンで鳴ってるのが分かるぐらいなんですよ、その人たちを見ると。でじゃあ普段ブルースカイミーを考えてるのかって、考えていないんですよ。そうなんだけども、ブルースカイミーがやっぱりその人たちの中に何かあるのね。あるんですよ。あるから、私がブルースカイミーっていうボールを投げると、キャッチしてくれる。ピンポイントでキャッチしてくれる。ね、で、それでババババババンって、ディスカッションがうまくいって、で、それで私の考えも、深まってっていうね、ことが、いろいろあってですね。で、まあ一気に話しちゃうと、 それでね、そういうブルースカイミーを理解できるような何か DNA があるよね、インドの人たちにはね。でそうするとこの人生に対する見方っていうのもやっぱちょっと違うんですよ。つまり今言ったようにムンバイの金融でバリバリ働いているような人ね、まあいい給料取ってるんだと思いますよ、もちろんね。だからインドとね日本が どっちがお金があるかっていうのはあんまりちょっとあんまりあれで給料の額で比べてもあんまり意味がないですけども、まあ豊かですね。はい。でまあそういう普通の、ビジネスマンをやっているような人でもやっぱりね人生の本当の仕事っていうのは別にあるんだっていう感覚、わかりますかね、ここね。本当に一番大事なことは今ね、お金の計算ばっかりやってやるけども、それで給料もらってそれで、ね、家族養ってるから、まあ、それはもちろんやるけれどもちゃんとやるしね、やるけども、でも本当に一番大事なことはそうじゃないっていう感覚ですかね。でそれがさっきもね四十期って言って、まずは学生期っていうんですね、学生ですね。学ぶこと、学生としてね、10代ね、10代20代初めぐらいきちんと学ぶこと。でそれで家中期って家に住むね。で結婚して就職して子供産んで子供に教育やって養ってっていう時期ですね。でその後林中期っていう林、林っていうのは もちろんそういうスピリチュアルなもの の象徴ですけどね、林とか森とかが完全にそうですよね。日本だと山になるんだけども、日本は山国だからそうで、インドだと山とかは北行ったらありますけど南の方はそんなにないからやっぱり林とか森になるわけですね。でそこで林に住むってことはもちろんスピリチュアルなことをやるってことを意味ですよ。でそして最後に遊行期って言って、もうそれすらもいおりとか何かそれすらも出てさまよう。それもなぜかって言ったらもう死ぬことがもう近づいてきたからっていうことですね。でそこでどっか途中でパタッと倒れてでそれを仮装して頭蓋骨に巻くっていうね、いうことですね。だからこの臨終期のことがやっぱり頭にある。つまり今結婚して会社に勤めていろいろやっていることが全てではない。それでは それはもう勤めだから義務だからやるけれども、それはあくまでもその義務を果たした後に人生で本当に一番のことをやるためなんだっていうね。だからオフィスで働いている時でも2週間ぐらいの休みを取ってリトリートに行ったりピルグミエイジですね、巡礼に行ったりするわけですね。でそういう人が私のリトリートに来たりするから、あれなんでこの人は普通に働いてるの来るのって思うけども、そういう感じなんですよ。ね、で、だからもうあれじゃないですか、過重期ね、そういうふうに子供を育ててやる 時期をすっ飛ばしちゃって、学習期から臨時期にいきなり行く人ももちろんいるわけですね。まあ、それはあのヒンドゥー教の、なんて言ったっけ、ヒンドゥー教のお坊さんのことなんて言ったっけ、まあ、ちょっと忘れた、うん、サドゥじゃなくてサドゥじゃなくてサドゥっていうのはもうほとんど遊行する人たちのことで、ちょっと出てこない、ごめんなさい。はい、あのまあオレンジの衣を着てる人たちですね。あのねオレンジの衣を着てる人たちはね、実は仮装にしないんですよ。なぜかわかります？もうすでに燃えて燃やしちゃってるからですね。すでにこうオレンジの衣の中ですでにその人の煩悩とか燃やしちゃってるから、もう今更仮装する必要ないって言って、そのまま重しをつけてガンジスに埋めちゃいますよね。あのすごいんですよ本当に、あの人たちは全部ガンジスだからね、ガンジスだからね。あのはい、だからもういわゆるの、そういうか過重期を経ないでいきなり臨終期に入る人、学生からそのまま出家しちゃうね。まあだからこれはね、どちらがいいとかっていうんではないんですよ。これはあのだからまあ私も典型的にはそうなんだけども、もう学生からそのままあんたに入っちゃった人間だって で私は別に家族生活とか否定してるわけではなくて、じゃなくて、じゃあ何かというと、もうあそれもう十分やったって感じになるんですよ。十分とお前今世でやってないやろってやるけども、もちろんあの過去世の話でね。だから過去世を信じた方はそんな意味ないかもしれないけども、なんていうかな、あもうそういうことは十分やったから、だから今世ではもう過重期をすっ飛ばして臨終期をいきなり入る、いう感じですかね。はい、なのでこの一番大事なものがあるよねっていう、その感覚もものすごく大事だと思います。じゃないと皆さんはもうこのスクエアワールドだけでもう圧倒されちゃってアップアップになっちゃいますよ。そこでうまく人生うまくいってるならいいけども、人生なんかずっとうまくいくわけないじゃないですか。必ず失敗するわけで、必ずうまくいかなくなるわけで、ねえ、ものすごいお金儲ける時もあるかもしれないけども、いつまで儲けられるわけないじゃないですかね。あのだんだんとあれしてくる。私は健康だって言ったってね、いつまでも健康でいられるわけじゃなくてね、あのどっちみちしてくる。でそうすると生地良かった人の方がかえって辛いくなることもあるし、でも最初から良くない人もまだ辛いし、つまりこのスクエアワールドの中の自分が自分の全てであったらば、これどう考えたって辛すぎるわけなんですよ。辛すぎるわけ、ね、だからもう酒でも飲まなきゃやってられないし、もうね、でそれでじゃあ、まあそういうことを家庭やって仕事やって大事だってねなって、であの大丈夫ねはいやって、でまあじゃあそれも終わりました。でその後何が残ってるの？まあ年金もらえて、じゃあいよいよ堂々と趣味ができるってねいう、まあそれもいいけども、いやそれだけでいいのってねなって、でじゃあ法華経を勉強しようってね、法華経を勉強して本2冊まで書いて、で法華経には永遠の命っていうものがねテーマとして何？ 大丈夫ね、はいはい、永遠の命がテーマの法華経の本を書いても結局は人間死んだら虚無でしょってね。で、虚無っていうのは正しいんですよ。正しいわけ。もし皆さんがスクエアワールドの存在に過ぎなくて、要するにエゴに過ぎなかったら、エゴが死んだら虚無になるじゃないですかね。だから慎太郎さんが言うことは半分正しいんですよ。まあ半分だけですよ、半分ね。つまり自分は死んだら虚無になるよねっていうのは正しくて、でそれは慎太郎さんは自分のことを、まあ今で言ったらスクエアワールドの存在としてしか見てなかった。まあそれがエゴなんですけどもですね。でそしたらこのエゴは確実に虚無になりますよね。体も心もなくなっちゃうんだからね。だから虚無しか待ってないというのは 100% 正しいわけ、ね、だけども私らがそうじゃないよねってなぜ言えるかっていうと、そもそも私らはこのオブジェクト、フォームだけの存在ではないからなんですよ。いいですね。だから二重構造のうちの一つは確実に虚無になります。それは本当にその通りです。だから石原慎太郎さんのあのツイートをに、まあ 99.9% の現代日本人は賛同します。賛同するというか、まあそうだよね。積極的には賛同しないんだけども、まあやっぱそうでしょうっていうね、いうことだと思います。それなぜかって言ったらば、自分っていうものをそういう一重構造でしか見てないから、でその一重構造の自分は死んだらもちろん確実に虚無になります。死んだら終わりです。本当に。ね、で、それでよくほら人生一度きりなんだ、思いっきり生きなきゃとか、まあ言うけども、なんで一度きりってことと思いっきり生きるってことがつながるのかってね。でそしてそれがなぜそれ幸せにつながるの全然よく分かんないんだけど、一度きりだったら一度きりであれでしょうってねなって、よく分かんないですよ。そういうよく言うじゃない、一度きりの人生をね思いっきりいきましょうってね、どういう論理なのかよく分かんないんですよ本当に。あれがまあでもね、それはまあ本当にやっぱり現代人の本音を詰めて詰めて詰めていけば、人生は一度きりで死んだら終わりで、死んだら虚無になるっていうのが本音としてあるわけね。でこれが本音としてある限り、まあ地獄だわけですよ当然ね。でだけどもこれがどこをどう考えたって正しいように見えちゃうわけね。それはそうなんですよ。もしこのスクエアワールドが全てであったらばね。でそのスクエアワールドが全てであったらば、そこからせいぜい逃れる方法としてはもう反応しないっていうことしかないわけね。反応しなくて、まあ反応したら負けちゃうんだから、反応しないようにして反応がゼロになるのを目指す、ね、だけどそれが本当に悟りでしょうかね。まあゼロポイントが悟りだっていう人がいるんだけども私は全然そう思わないんですよ実は。まあ、そう思わないって私が思ってるのは彼は知ってるから、だからあれしてきたけどね。だからゼロポイントが悟りだっていうのはやっぱりスクエアワールドしかないっていうのが大前提なわけね。で私らはそうではなくて、スクエアワールドの中の自分と、ブルースカイミーっていうのがあるよねっていうこと なんですよ。そしてそのブルースカイミーに、法様的に言うと、死んでいくときに、このフォームとしての肉体が崩れていく、でフォームとしての心も崩れていく、いろんな概念だとかいろんな欲望だとか、ね、もう元気がなくなって、欲望すらなくなって、概念すらなくなって、 thinking もなくなっていく。 で最後に残るのが、ブルースカイミー、王様的には光明の心とか微細な心とかね、いうものですね。でこれに王様は普段からタッチしている、タッチしているから、そういうものがあることが分かっている。だから、死んでいくときにはこっちは虚無になるけども、これは虚無にならないよねってことはもう分かる。いつ分かるの？すでにもう分かってるってことですね、生きてるときに。でそれが死んでいくときにもっと本格的に起こるから、ここへ入っていけばいいんだよねってね、言うとき。でもこれ怖くないのっていう話が出るじゃないですかね。それ想像するとね、多分分かる、分かんないと思う。だけども法様想像ではないんですよ。実際に本当タッチしてるわけね。タッチしてここでもう圧倒的な安心感、圧倒的な喜びを感じてるわけ、すでに。だから、この中に入っていくっていうことに関する不安とか恐怖っていうのはもう一切ないんですよ、本当に。そしたらもう、まさに無敵の人じゃない、無敵の人ね。今無敵の人って悪い意味で使われてますけどね、もう何も失うことないから今日共犯人に全部崩壊してやろうとかね、言うとかね、なっちゃうけども、そうじゃなくて、王様はここで本当に、圧倒的な安心感を感じているわけね。いいですか、まだ時間あるね。はい、ある。でそれが、ブルースカイミーです。そしてそのブルースカイミーっていうものが自分の本質としてあるよねっていうことを DNA としてインドの人がどうも受け取っているとしか思えないんですよ、私は。なぜかというと、ブルースカイミーの話をいろんな人たちに、私投げてきたわけね。それでそれをやっぱりちゃんとキャッチしてくれたのがインドの人だった。でそしてキャッチしてくれるから、キャッチしたらそこからいろんなカンバゼーションが始まるじゃないですか。でそうすることによって、私のブルースカイミーの理解もどんどん深くなっていくっていうことで、なんていうか、私がインドの人に教えたっていうよりか、インドの人とのいろんなディスカッションによってそれが深まっていったっていうような感じなんですよ、ね、でそれなぜなのって言ったら、何のことはない、ウパニシャットとかね、なんかに全部書いてあって、でそれがもう全部インド の大地に染み込んでいるんだっていう、もうそれだけのことなんですよ。だからそれが染み込んでないとこだとちょっときついかなっていうとこですね。じゃあ東アジアはダメなのかっていうと、全然そんなことなくて、私はやっぱりそこは、そうだね、はいはい、大丈夫大丈夫、しっかりと受け止められると思います、ね、はい。でそれでだから、その臨終期って言ったって、なんかもうどっか山の中入ってはみて、なんかのんびりしたいっていうような話では全然ないんですよ。 でそれで余裕ができて法華経をちょっと勉強したぐらいだって全然虚無なんか乗り越えられないんですよ。だからまあほら趣味で仏教を勉強する人って山ほどいるけども、まあ、それはそれで結構なんだけども、でも なんか本当に圧倒的な安心を得てるのかなっていうね気はやっぱするわけね。で結局やっぱり慎太郎さんが私気になるのは、あれだけ法華経を勉強しても結局は最後の虚無を乗り越えられなかったっていうねいうところで、でそのためにまさにブルースカイミーが本当に必要になってくるのではないかな。そしてブルースカイミーが分かっているインドの人にとって人生で一番大事なことって何って言ったらもう決まってるじゃないですか。ブルースカイミーを深めること以外に何かありますか。他にないですよ。他にないですよ、ね、ブルースカイミーであると同時にこのスクエアワールドの中の形あるものとしての私っていう非常に矛盾した存在としてのこの人間は一体何なのっていう、これ以上に研究する価値のあるものないじゃないですか。でそしてそれさえすれば圧倒的な安心感はあるからね。だからそれを学生からすっ飛ばして直接やるのか、まあ一応結婚して就職して子供を作って育ててあげて、まあその間もこのブルースカイミーの探求を続けながら、でそのあれが終わったらもういよいよ全部ねかけてやるぞ、ね、まあインドの人って結婚するの早いから子供を育て上げても、まあ、まだ50ぐらいですからね。だから50ぐらいだから、まあ、まだまだ全然いけるわけですよ、ね、そういうことですね。でその、そういうブルースカイミーの象徴としての、裏番台一方案でなわけなんですよ。だから裏番台一方案にどういう関わりをするのかっていうのはそれぞれの人生にいろんな事情があるに決まってるわけだから毎月1回来れるよねとかね、いや全然来れないよねとか、まあ、いろいろあるし、まあだからそのためにオンラインでね、まあ、朝晩の中継をするとか、まあ、そういうことは決めているけども、だからなるべく多く参加できるようにするし、で私も裏番台一方だけにいるわけじゃなくて、まあ、全国暗記はするし海外も行くし、まあ、いろいろするから、だからそれは具体的にどうなるかっていうのは私だって分かんないし皆さんだって分かんないから今それを考える必要ない。で、まあ、一番やってほしくないのはちょっとなんて自分は参加できないっていう人もいるんだけど、参加できないってどういうことですかってね。別に来る必要もないしオンラインで十分だし、あるいは気持ち的にサポートするってだけでも十分だし、ね、だけどなんかね、だから純粋に参加っていうんだったらばいくらでも方法はあるっていうことね。だけどもそうじゃなくてなんか引っかかるものがあるっていうのも分かるんですよ。それはでなぜかって言ったら、そのまさに今言ったじゃないですか、裏番台一方案というのがブルースカイミーを表しているんだってね。ね、エゴっていうのはブルースカイミー好きですか？好きじゃないんですよ。好きじゃないんですよ。ね、なぜエゴはブルースカイミーの中では生きていけないから。ね、だけどじゃあ皆さんは何なの、ね、じゃあ岡さんは単なるエゴなのかじゃないわけね。岡さんはエゴであると同時にブルースカイミーでもある。 で、岡さんが自分のことをエゴとして見なか、エゴとしてしか見なかったら地獄だよね。そのエゴっていうのはやがては消えていく、消えたら虚無になるから。そしたらお母さんは虚無になる、虚無になる、虚無になる、怖い怖い怖いって言って一生過ごさなきゃいけない、地獄じゃないですか、ね、だけどもお母さんは同時にブルースカイミーだよねってことが分かったら、ブルースカイミーが壊れるとか消えるとかっていうこともないから、だからお母さんは完全に生老病死から自由になる。そしてブルースカイミーには年収がいくらとかそこもないから、だから年収のことでコンプレックス抱くとかそういうことも一切ないわけね、いいですか。だからお母さんっていう人にとってはエゴとブルースカイミーの二重構造になっていて、ブルースカイミーが分かればもう全ての問題解決するんだけども、じゃあエゴに話を絞るとどうかっていうと、エゴはもちろん嫌がりますよね、当然。だってエゴはブルースカイミーの中に入っていったらエゴがエゴではなくなってしまうから、ね、だから結論はエゴは裏番台一方が大嫌いです。大嫌いわけ困るわけですよ、本当に天敵なんですよエゴにとってはね。じゃああなたにとっては天敵なのかって、そうじゃないですよね。お母さんのエゴにとっては裏番台一本は天敵なわけだけど、お母さんにとっては裏番台一本はブルースカイミーを発見してそれを深める場所だから、お母さんにとってはこれ以上ない救いの場所になっていくわけで、非常にへんてこりな構造じゃないですか。お母さんにとっては救いの場所なんだけども、お母さんのエゴにとってはもう天敵で大嫌いな場所になる、そういう不思議な関係になってるんですよ。でそれを今、まあ、私と裏番台一本はイコールじゃないんだけども、一応代表してるから、皆さんのそういうのを私が全部受けちゃってるわけね、本当に。だから熱烈な支持もあるし、まあそうじゃないのもあるし、でまあ本当に人それぞれなんだなってね思います、ね、でそれでもうそろそろ、はい、こっち入っていかなきゃいけないけども、はい、でじゃあブルースカイミーっていうのは一体何なのっていうことね、それが今日のテーマです、ね、でこれが分かればある意味、裏番台一方案でやろうとしていることが、ま、本当に分かってもらって、嫌う必要ないんだなってことも分かってくれるから、ちょっと丁寧にいきましょうね。はい、これまでのね、いいですね、今日の話をまとめると、一方案の一丁目一番地がブルースカイミーだったよね。でまあそれを私がいろんなだんだんと発見してきて、日本でそれをいくら投げてもなかなか理解できなかったんだけども、インドへ行った時に非常に理解してもらって、それが一方案の生命線だったよね。じゃあなぜインドの人があそこまで理解してくれたのって言ったら、やっぱりこのブルースカイミーが DNA の中に入っていた、それはウパニシャットとか、まあ、それ以来の伝統としてねあるんだろうなっていうことですね。でそしてそのブルースカイミーを知っている人にとってはそれこそが人生によって一番大事なことだよねっていうのがあって、それで人生設計を作るときに、まあブルースカイミーにを 100% できない時期はまあしょうがないからあるよね。だけどもそれが済んだらもうブルースカイミーに全部人生をつぎ込んじゃおうよね。でそれでまあ働いている時でもちょっと休暇を見つけてはブルースカイミーの探求をしようよねっていうことですね。でそれでブルースカイミーの探求のために、まあ今一方案 裏バンダ一本案というのを作っているんだけども、だから裏バンダ一本案というのはまあブルースカイミを表しているわけね。まあ曽根さんモノリスだって言ったけどね、まあ、モノリスみたいなもんで表しているわけね。でだからそれは、ね、岡さんっていう個人にとっては救いの場所になるはず、ブルース実はブルースカイミーなんだってことは分かって、そしたら精霊星の問題なくなるから。でも逆に岡さんのエゴにとってはこんなに腹立たしい場所ないわけですよ。だってエゴの生存を脅かす場所だから、ね、だから腹立たしいから、まず近づく、まず最低限近づかないでおこうってね、なるわけ。近づいたらエゴが潰されるから、ね、じゃあ、あなたはもう残りの人生をエゴとして生きていきたいのか、それともエゴから解放されて圧倒的な安心感の中を生きていきたいのか、どっちなんですかって話になって、だからもしかしたらの話じゃないわけね。もしかしたらねもしかしたらブルースカイミーではないわけですよ、ね、確実にそう、ね、はい。じゃあどういうことかっていうとね、まあ、ちょっと丁寧に読みましょう。この間まではいいですね、夜空を見上げてそこには星とかなんかのオブジェクトがあるよね、だけども圧倒的に多くはスペースだよね、そして私らが王っていうね、王っていうのはうわ何なんだすごいってね、感じるのはスピーチレスになるのは、そのスペースの方を見たからなんだ。だけどその時にシンキングマインドが働いちゃって、あれなんとか星座なんとか星座なんとか星座ってやっていたらスピーチレスにはならないよね。だからスピーチレスに圧倒的な 感動を生むのはこのスペースから来てるんだよね。で問題は何ですか。じゃあ皆さんは単なるオブジェクトなのスペースなのっていう話になるでしょ。だから宇宙空間にはオブジェクトがたくさん浮かんでいて、それ全体がスペースである。まあそれはいいですよ。そして私らがスペースに注目した時に圧倒されちゃうのもまあいいじゃないですか。じゃああなた自身はどうなの、オブジェクトなのスペースなのっていうところね。まあちょっとこの先週ちょっともう早回りして答え言っちゃったんだけども、今週はこの、テキストにきちんと答え書いてありますので、ポッドキャストを聞いてる人もね、Google ドキュメントを読みながら聞いてくださいね。だからじゃあスペースっていうのは一体何なのって話になって、You cannot see space, of course, nor can you hear, touch, taste, or smell it. So how do you even know it exists?、ね、だからスペースっていうものはもうだから見るものの対象にはならないでしょ。見るものの対象になるのはオブジェクトだけなんだから、フォームあるものだけなんだから、だからスペースっていうものは対象にはならないから、だからじゃあどう対象になるものね、オブジェクトだったらそれは存在するよねって言えるけども、スペースが存在するよねってどうやって言えるのっていう話になるわけね。で This logical sounding question already contains a fundamental error。 これなんかいかにも頭の先っぽで考えたような質問ですよね。でそれにはもう根本的なエラーがある、誤りがある。でまあ次いくよ、The essence of space is no thingness, so it does not exist in normal sense of the word. つまりスペースっていうのの本質は no thingness、まあ、これも非常に難しいけども thingness って thing っていうのはものってことでしょ。で、thingness っていうのは、まあ、物的なものではない。ね。だから、物だったらば、それが exist、存在するって言えるけれども、そうじゃないから、exist、ね、存在するっていうことは、普通の言葉の意味では言えないよね。なぜかっていうと、things、物とか形、っていうものだけが 存在すると言えるから、ここまではいいですかね。だからそして even calling it space can be misleading because by naming it you make it into an object。 ここはね、これはねスピリチュアルやってる人、瞑想やってる人が陥りやすいところで、要するに私らは言葉で名前つけちゃうわけですよ。で名前つけたものっていうのは何か存在するっていうふうに感じちゃうじゃないですか。だからスペースっていう名前をつけちゃったら、やっぱりスペースっていうものが何かあるように見えちゃうんですよ我々は。だけどもそもそもスペースっていうのは名前がつけようがないものなわけね。いいですか。でここまでいいね、大丈夫ね。だからスペースっていうものの本質を今、見ているわけですね。で次が Let us put it like this、まあ、今の説明じゃちょっと納得いかなかったかもしれないから別の言い方をするよっていうのが Let us put it like this っていう、まあ、これよくアメリカ人が使う表現ですけども、はい、ここからあなたの話になってきますよ、ね、今までスペースっていうなんか自分とは関係ない話に聞こえたかもしれないけども、ここからあなたの話になってくる。いいですか。 There is something with you that has an affinity with the space。 アフィニティというのが、まあ、親和性というか、ね、要するにあなたの中にスペースというものと何か相通じるものがある。だからあなたはスペースを認識することができる。Aware of it? 認識するって？だからもうここまで来るとね、なんかちょっと、はい、私がいます、物があります、私が物を認識しますっていうレベルの話じゃなるから、ではないから、ちょっとまた、こんがらがるからもうちょっと丁寧に読んでくださいね。 That's not totally true either because how can you be aware of space if there is nothing there to be aware of? だから、私の中に何かがあってその何かがスペースを、認識する aware of it、ね、認識する、ようなもんなんだって言っちゃったんだけども、だけどこれ実を言うと本当にはそうではないよね。なぜならば、そのスペースっていうものはもうなんていうかな、認識する何かを持っていないから、スペースを認識するっていうことはもう言語的に矛盾しちゃうっていう話なんですよ、ね、時計とか何かだったらばきっちり認識することができるけども、物でもないし形もないあるものね、それを aware of it 認識することはできない、ね、じゃあどういうことが起こってんの。つまり私らは普通に物とかね、あるいは心だって怒りとかなんかジェラシーだとかそういう形のある心だったら認識できるわけですよ。あ、私の中に今怒りがあるなとかね、あ、私の中に不安があるなとかね、あ、これは石だなとかね、あ、あの人は誰々さんだなとかね、分かるわけだけども、今私らはスペースっていうものを認識しようとしているわけだから、スペースなんて何もないんだから aware of it っていう、そういう表現をすること自体が言語的に矛盾しちゃうよねっていう、そういう話なわけね。それで、じゃあ一体これどういうことなのって言った時に、 The answer is both simple and profound、 とてもシンプルだけどもとても深い、ね、普通シンプルだとすごい表面的になっちゃうじゃないですか。で深いとなんかものすごくコンプリケーティッドですね、複雑になっちゃうけども、だけどこれはものすごく単純明快でものすごく深いことだよねっていうことね。で次が ここら辺からね、 ここら辺からちょっと、まあ多分まあ一般の人ならついてこれると思います。っていうか、一般ではここしかやってないから、本当に。When you are aware of space、英語ついていけない人は日本語見てね、あの日本語はわりかしいい翻訳です、吉田さんね、あなたがスペースに気づく、 aware of space ね、気づくとき You are not really aware of anything、 だから何かに気づいているわけではない、まあそれはそうですね、散々言ったように気づくってことは何かそういう形のあるものじゃないと気づけないわけなんですよ。だけどスペースっての形がないから、じゃああなたは一体何を気づいているのかっていうと、 Except awareness itself The inner space of consciousnessね、だからもうスペースとかもう明らかにものではないわけで、スペースっていうものでもなくて、でそれはアウェアネス itself インナースペースオブコンシャスネスね、はい、もうブルースカイミーに近づいてきましたよ。だからエクアさんが何とかしてね、ブルースカイミーをあの言葉にしようとしてやさもさやっているわけね。いいですか。だからもうここ、これはスクエアワールドのね、四角い世界の中で私がいて、私がいろんなものに囲まれていて、でこの私がいろんなものとか人とか、あるいは私の中にある心とか何か肉体とかに気づいているっていうような話ではなくて、もうすでにブルースカイミーの話で、ブルースカイミーになった時に私は気づいてるんだけども、もう何かに気づいてるわけじゃなくて、アウェアネス itself に気づいてるんだ、インナースペースオブコンシャスネスに気づいてるんだ、ね、意識の内なるスペースに気づいてるんだ。だからで、まあ次の言い方がね、エクアさんらしいんだけども、まあ through you the universe is becoming aware of itself、 あなたを通じてユニバースっていうものがそれ自体に気づいている、ね、だからまあ要するにブルースカイミーっていうのでつなげば、ブルースカイミーがブルースカイミーそのものに気づいているっていうことなんですよ。で、ブルースカイミーっていうのははっきりと意識はあります。あるの。ね。だけどもその中にはもう物はないわけ。フォームはないわけ。だからブルースカイミーがブルースカイミーに気づいてるってことは、ユニバースがそのままユニバースに気づいてるってことになる。ユニバースの中の何か一部に気づいてるんではなくて、全体が全体に気づいてるってことになる。で、もうちょっとね、説明するとどうなるかというと、When the eyes find nothing to see, that no thingness is perceived as space. だから、目っていうのは普通なんかオブジェクトがあって見るんだけども、見るものがないとなった時に、この no thing ですね、ものがないっていうことをスペースとして、認識される。 で、when the ear finds nothing to hear, that no thingness is perceived as stillness. で、耳が、何も聞くものがないと発見したら、この no thingness っていうのは stillness ね、静けさとして認識される。When the senses which are designed to perceive form、ね、だからそういう感覚器官っていうのはそもそもフォームね、形あるものを認識するようにデザインされているわけなんですよ。で、そういう形あるものを認識するようにできている我々の認識器官ね、例えば見るっていう目とか聞く聴覚の器官である耳とかが、その今はもう形がないものに出会っちゃったわけじゃないですか、ね、形がないものに出会っちゃったわけ、形、目と耳がそういうものに出会っちゃったわけね。そうするとどうなるかというと、formless consciousness that lies behind perception and makes all perception, all experience possible is no longer obscured by form. はい。はい。だから、いいですね。まあ、要するに感覚器官は常に形あるものを認識するようにデザインされているときに、形がないものに出会ってしまったら、じゃあどうなるかっていうと、フォームレスコンシャスネス、それは普通の認識するっていうものの背後にあるもの、そして認識することを可能にしていたもの、経験するってことを可能にしていたものが、もう形によってくらまされないよね。つまり普通の thinking mind が形あるものを認識するね、だけどももうその形がもうなくなっちゃった、認識するものはもうなくなっちゃった時に、普通の thinking の背後にあった formless consciousness っていうものが、くらまされないで現れてくる。Then when you contemplate the unfathomable depth of space, or listen to the silence in the early hours just before sunrise, something within you resonates with it as if in recognition、ね、つまりスペースっていうものの捉えがたい深さね、とか、日の出前の世界が、宇宙全体が静かになったサイレンス、ね、を聞いてるとき、もうこの深さとサイレンスとね、でその時にあなたの中の何かが、それと共鳴し合う as if in recognition、そして深さとか、ね、インリコグニションどういうことかというと、深さとかサイレンスっていうのはもう認識しようがないわけなんですよ。認識しようがないわけ、だって形がないんだから。だけどもその時に我々は何かをまるで認識したように感じる。これは普通の認識ではないですよね。 You then sense the vast depth of space as your own depthAnd you know that precious stillness that has no form to be more deeply who you are than any of things that make up the content of your life. でその時に、このスペースのとてつもない深さっていうのは Your own depth、 あなた自身の深さである。はい、もう要するにスペースとあなたは同じだっていうことになってくるわけね。そしてこの静けさは、形のない静けさは To be more deeply who you are than any of things that make up the content of your life。 で、あなたの人生を作り上げてきた、私の人生ってのもいろんなものを思い浮かぶじゃないですか。出会った人、成し遂げた仕事、学校とかね、なんかいっぱいありますよね。で、そしてそれが私だと思っている。なんとか大学卒業で誰々と結婚して、なんとかという会社に勤めてっていうのが自分だと思っていた。で、それがそういうことね。そんなものよりか、この静けさ、形のない静けさ自体が人生を作り上げていた全てのものよりかもっと深くあなた自身である。はい、もうブルースカイミーですね、これがね。だからブルースカイミーっていうのは当然物でもないし形でもない、だけどもそれは単なる無意識でもなくて、ちゃんとブルースカイミーはブルースカイミーを認識することができるわけ、ね、だから私がいてなんか宇宙の、深さがあってっていう話ではなくて実はあなた自身がスペースなんだってね。まあ、もう先週ちょっと答え言っちゃったけども、そういうことですね。でそれでまあここでウパニシャッドを出してくるんですよね、この人はね。インドのねウパニシャッドはまさに同じことを、こういう言葉で指し示してるよねっていうね。これはウパニシャッドにある言葉だそうです。What cannot be seen with the eye, but that's whereby the eye can see. No, that's alone to be Brahman, the spirit, and not what people here adore. わかります？これ。要するに、その私らの普通の目がによって見えるものではなくて、目が見えるっていうこと自体を、支えているものですね。だからそれがさっき言ってたアンコンシャス、アフォームレスコンシャスネスですね。それがブラーマンである。で人々がなんか普通に敬っているなんか形あるものとかいっぱいあるじゃないですか。それがブラーマンではないんだよっていうことですね。だから聞くことに関しても全く同じことを言ってますね。聞くで考えるってことに関してもね、ちょっと What cannot be thought with the mind, but that's whereby the mind can think、ね、だからマインドがいろんなことを考えるじゃないですか。マインドの対象になる、ね、 で、そういうものではなくて、考えるってことを支えているこのフォームレスコンシャスネス、それがフォームレスコンシャスネスっていうのがあるっていう話ではなくて、実はそれがこのヒンズー教っていうかインドのスピーチの中で一番大事なブラーマンであるよね。で、それが普通に私は敬虔なヒンズー教徒ですっていうような人たちが崇めているようなの形のあるものではない。だから一番大事なものが実はこの、ブルースカイミーだったっていうね話。だからブルースカイミーっていうのが実はブラーマンだったっていうね、なんかなんかとんでもない話になってくるわけ。とんでもないでしょ。だからアートマンとブラーマンでね、アートマンがブラーマンと一緒になるとかね、まあ散々聞いてきたんだけども、ヨガで聞いたの全然違うじゃないですか。え、友達がヨガを教えているこんなことって責めてもしょうがない。だから、じゃあ最後のダメ押しね。これはあの God, the scripture is saying, is formless consciousness and the essence of who you are.あ、これはあのエクアさんの文章ですね。Everything else is a form. It's what people here adore.、ね、だから、まあ、まあ、しょうがないの。人間は形あるものしか拝めないからね。だから、ああ、神様だ、神様だ、神様だって言いながら形あるものを拝んできたわけですよ。ね、だけども、実は、このフォームレスコンシャスネスこそが、ブラーマンである。で、そしてそれがあなたの本質であるっていう話。すごい話になってきたでしょ。ね。だから皆さんがこのスクエアワールドの一人の一員である形としてフォームとしてね、あのとして。あったんだけども、皆さんはその外に存在しているフォームレスコンシャスネスですね。私はブルースカイミーです ね。そしてブルースカイミーこそがあなたの本当のあなたであり、ね、それがヒンドゥー教的にはブラーマンとかね、まあそういう、まあヒンドゥー教のど真ん中のものであるっていう話が全然違うじゃないですか。ブラーマンってなんかどっかに遠くにいるはずだったじゃないですかね。なんかどっかヒンドゥー教のお寺に行けばなんかあるものだったはずじゃないですかね。ところがなんか全然話が違うんですよ、ね、っていうのことですね。はい、だからその時にあの形がある私と形がない私がいて、で一本はそれをどこで発見したかっていうと、まあサマタとヴィパッサナをやっていくうちに、形のあるナーマと形のあるルーパ、ね、ナーマというのは精神的なもの、ルーパというのは物質的なものですよ、それをずっとヴィパッサナをしていくと、それがなくなる次元があって、まあ、要するにフォームがなくなってしまう、ね、形がなくなるわけ。でその形がなくなる次元を明確に認識している何かがあるよね。で、それはもうすでに普通のナーマではないよねっていうのがね、まあ一方はね、一丁目一番地なんだけども、それがもちろんブルースカイミーだよね。そしてここではフォームレスコンシャスネスだよね。 でそれがブラーマンだよねって言っちゃっているわけね。だから私がスペースを認識するっていう話ではなくて、私自身がスペースであり、だから私自身がもう形のないものとして存在している。だから皆さんはすでに二重構造を生きているから、皆さんの形あるものはやがては崩壊していくけども、こっちあるよね。で皆さんはそれを内的にどうやって経験するかっていうと、まあ死んでいくときに形がある意識からどんどんどんどん崩壊していって、で最後にこれだけが残る、ね、でこのこれだけが残ったところに、飛び込めるのか、そこでもう何がなのか分からなくなっちゃって、まあ、要するにもうそこまでになんか、いろんな、ね、概念とか、ね、いろんなものがあると必死に信じてたわけじゃないですか。やっぱりエゴはなんていうか、エゴはエゴが存在するとやっぱり信じてるわけなんですよ。だけどエゴがどんどんどんどん崩壊していったときに、もうそれに耐えきれなくて、エゴはどうするかっていうと、新しいエゴを欲しがるわけね。これすごくないですか。新しいエゴを欲しがるんですよ。まあ、新しい肉体を欲しがるわけね。でそれで続いていっちゃうっていうのが輪廻だっていうのが、まあ一応テラバダなんかの説明ですけどね。だからその時に新しいエゴを欲しがるんではなくて、エゴはもう崩壊させるままにして、こっちの方に思い切ってジャンプインできたら、もう輪廻はそれで終わるってことですね。輪廻はもう続かないです。それは輪廻とはそこで怖くなって新しい肉体を欲しがるから続いちゃうわけで、肉体が崩壊するのを怖がらなくて、そこへジャンプインすることができたらもうそれで、ね、いやでも ここに飛び込むの怖いでしょって、そんなことないんですよ。それは王様だったら毎朝これに飛び込んでいるから、これが圧倒的な安心感を与えるものだってことはもう分かってるから、だから安心して飛び込めるっていうことですね。で、まあこれをね、ちょっといろいろ考えたら、頭で考えたらなんか、そうかなと思うかもしれないけども、これはもう本当に瞑想の中でこれに親しんで一切すれば、絶対に大丈夫です。お母さん怖くないね。もう死ぬの怖くないでしょ。怖いか。大丈夫なの、ね、死ぬのはお母さんのエゴだけなんだから。だからエゴが壊れるときにまた新しいエゴを望むんじゃなくて、壊れるのを壊れるままにして、でここに飛び込んでいけるかどうか、ね、飛び込んでいけたらもうそこで輪廻は終わるからっていうこと、ね、はい。でこれをね、こんなことインドでずっとやってきたのよ、あの人たちは。とんでもないじゃないですか。なんか神様がいますとかね、大自然が神様ですとか、そんな話じゃないじゃないですか、ね、だからいや人間は死んでもね、バラバラになって大自然に散らばるんだよってね、それ生死を超えるワークショップで言われて、超えてないでしょあなたそれはねって、超えてないでしょって本当思ったんですよ。いやどのワークショップかは言わないけど、まあみんな知ってるけども、うん、いやなんであれがそれで生死を超えて安心できるのか全然分かんないんですけども、だから本当世の中で分かんないことばっかりですね。だから人生は一度きりだから思い切り行きましょうとかね、これわけわかんないじゃないですか、ね、だから死んでも散らばるだけですから大丈夫です、これもわけわかんないんですよ。なんで大自然と一緒になったら 安心なのかよく分かんないんだけどね。結局ブルース・カイ・ミーが分かんなかったから、ブルース・カイ・ミーが分かんなかったから、なんかへりくつを作ってるだけだと思いますよ。本当に一番分かんないのが人生一度きりだから思いっきりいきましょうっていう、しつこく言うけどもはい、そういうことをね、が一番大事だから、それを大事にしていこうよね。で、今忙しいから、その勤めを終えたら臨終期として、これだけを追求したいよね。で、裏番台一本案というのはまさにそのシンボルとしてね、見てもらったらいい。そしたらその中で多分裏番台一本案に対する反発があるとしたら、それはまさにエゴです。本当にだからなんていうかな、裏番台一本案って本当にいいあれだと思いますよ。それこそまさに裏番台一本案にに身を投げて、ね、ブルース・カイ・ミーの中に行きたいと思うのか、それとも上やだと思うのかで皆さんのエゴの具合が手に取るように分かるからね。それは皆さん自身が判断してください。私は判断しないです。ちょっと私が判断するといろいろと問題があるから、あんたのそのエゴが抵抗してるために理恵さんとかね、それはちょっとなしにするから、皆さんが裏番台一方案に反発をするなら、反発するその本質を見てほしい、ね、それは山下がどうのとかそういう話ではないはずですよ、ね、で皆さんが裏番台一方に憧れて、ああ自分はあの中でブルース・カイ・ミーに溶けていきたいなと思うんだったら、それは本当にいいし、ね、でブラバンダ一方はどう関わるかな、そんなの決められないですよ、ね、積極的に関わる人もいるだろうし、ね、ちょっと離れられないからオンラインだけでの人もいるだろうし、本当に気持ちだけでサポートしたいと思う人もいるだろう、それも自由自在ですから、ね、何も決めてないです本当に皆さんが決めてください。本当にね、そういう形で、自分がやりたい方向やり方で関わってもらうだけで本当にありがたいですね。はい、じゃあここまでにします。春情無変性願動
仏の